はい、ウェイトゥーゴーレディオのコーナーです。
はい、違うよ。いいんだよ。ウェイトゥーゴーレディオです。
コーナーじゃん。
2012年、なんだ、ちゃんとやれよ。
お前だよ。
ちゃんとやれよ。ちゃんとやれよ。
ケンちゃん何椅子壊してんの。
俺壊したら壊れてた。
はい、DW ニコルです。
DW ニコルです。
ボーカルの渡辺です。よろしくお願いします。
ベースの千葉です。よろしくお願いします。
ギターの鈴木です。よろしくお願いします。
ドラムの岡田です。よろしくお願いします。
あれ、名字とか初めて言ったんじゃないですかね、もしかしたら。
そんなことない、
みんな知らないじゃん。
そんなことない。
2012年最初のレディオのコーナーですけど、
やっていこうレディオですけど、
今年もまあやっていきますので、よろしくお願いします。はい、ちゃんと
毎月やりますよ、今年も。
はい、頑張ることなく。言うまでもないことですよ、そんなこと。
あ、そうですか。はい、じゃあ よかったですけど、まあ、
編集するのはりっちゃんなんでね。今年も1年間お願いします。いや、
頑張ります。
時給800円に上げてあげようか
な。おー、ちょっと高いな。
そんなもらったことないっちゅうの。時給なんて
ないっちゅうの。まさかのパイレーツ取り出しました。
さすがずる。
縁起がいいですね。新年早々だっちゅうのいただきました。
ありがとうございます。
じゃあ
ウェイトゥーゴーレディオスタート、だっちゅうのでいきましょうか。
はい、お願いします。
ウェイトゥーゴーレディオスタート。
だっちゅうの。
ロードトゥーティー。はい、ロードトゥーティーのコーナー。久しぶりですね。
久しぶりのロードトゥーティーですね。
5年3ヶ月ぶりのロードトゥーティー。
そんなやってないわ、ポッドキャストやってないわ。
ちょっとね、諸事情によりはい、ね、しばらくお休みいただいて、僕がちょっと出産してた都合
ちょっと、ね、出産してるとロードトゥーティーだけはできないんだ。
できないですね。やっぱこのコーナーはパワーが必要なので。
なるほど、なるほど。
はい、ちょっと一人産んでからちゃんとやろうと思って止めてもらってます。はい、
じゃあちゃんとやりましょう。久しぶりです。
そうですね。
前回はもう何月だったかもう忘れてしまったけれども、
ゲストがですね、
ゲストが情熱のお二人、スネオヘアのですね、
渡辺さん、
渡辺さんと田中隆さんのお二人から、やっと次のゲストをご紹介いただきました。
は
い、
本日のゲストは、
はい、朝倉慎二さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はるばる、すいません、あり
がとうございます。
そんな寒いのに、
とんでもない寒いです。
じゃあ、は
い、
簡単にりっちゃんの方からご紹介を、
はい、
お願いします。
朝倉さんはですね、ヨシンバというバンドのドラムを、ドラマーでこれも叩いていらっしゃいます。
はい、
で、他に様々なサポート活動もされていますし、はい、ドラマーだけじゃなくパーカッションでも、
うん、
もう今はもうそれで
おって自分で、
いやいや
それでもう数々の有名な方のですね、まあ生き物係では、うん、去年の FNS 歌謡祭
はい、そうそう、僕も出てましたね。
それは、
その回なら僕も出てない。ちょっとちょしょっとやって帰っちゃった。ちょっとケツあったもん、ね。
はい。
それで、
はい、はい、もう出られたりですね。
すごいです。
人とよさんとかいろいろやられてらっしゃいます、本当に。
はい、
というご活躍の朝倉さんを今日はお招きしました。
すいません。ありがとうございます。
ありがとうございます。ね、朝倉さんと最初、
うん、
ニコルズが、ね、そう、あったのは、う
ん、クラブ Q で、結構前ですけど、
う
ん、カフェロンで叩いた時が初めて、
私がドラムを叩いて、
う
ん、
はい、そうですね、
対バンが、
対バン一緒に、
はい、はい、
その時だもんね。
でもその時以来だよね、そのニコルズごと、
うん、まあまあそうだね、
ごとちゃんと私は個人的にすごい仲良くさせていただいてたんですけど、まあ、
リ
ッ
ちゃんとは結構前からですか。
いやいやいや、その時初めて、
あの時が初めまして
ね。
うちのバンドのよし、ボーカルのよしとかは見たことがあったみたいで、
うん、はい、そうです、ありがとうございます。で、
すごいいいバンドだよって聞いて、
はい、うん、
で、その時見てねえ、大変素晴らしく、
打ち上げでね、なんかすごいそういう話してよかったよって。
打ち上げでも俺久々にあんな Q とかで、
ね、
ああいう対バンでやって、
うん、
もう誰もなんかすごいみんな若くてちょっと寂しい、なんかこう話しかけていただいてですね。
Q の打ち上げあれですもんね、独特でこう長細くてみんなでちゃんとこ う,
そ う, そう、
ね、みんなでちゃんとやります
、向き合ってやるよね。
そうそうそうそう、
今あんまりないですよね。
そうそうそう、いいことですよ、
はい、
うん、実は僕は朝倉さんに覚えてないと思うんですけど、あの昔やってたバンドで、うん、レコーディングで朝倉さんにドラムを叩いていただいたことがある。
何それ。
どれ初耳なんですけど。
え言ったよ多分。
私も聞いてない、
知らないよね。
本田さんのスタジオでドラム、うん、もう一曲叩いてもらう、うん、ウィリアムっていうもので、
えあなたそうか、ウィリアム、ウィリアムどうしてもっと早く言った
知らなかったそれ。
えその話知らなかった、
知らないけど、
すごい、とっておきの、とっておきのネタ
が急に出ちゃった。それ
でレコーディングの時に、あの一曲叩いていただ
きました、やりました、やりましたよ。
あ、ドラムで、
ドラム、ドラム、
そうなんだ、
マジか。
ウィリアムってドラムいなかったんだっ
け。その時ね、いろいろ流動的な感じ
で、個人ユニットみたいな、
はいはい、あ、そっか
そのメンバーで撮ったのもあるし、いろんな人を呼んで撮ったのもある。
そうなんだ。
そうなんです、実はそんなことがあったんですけど、
その時は対面はしたの、
ちょっとだけですね。
よろしくお願いします。もう
ドタバタだった、
お仕事も相当早かったので2テイクぐら
い、おー、シュッシュッと来ても
2テイクです
、ダダダダ、
素晴らしいだろ
う。そうだったんだ。
そうか。これとあと昨日、楽器屋さんに行ったら、はい、楽器屋さんの店員さんが、はい、一緒にバンドを大ちゃんとやられてた方だった。ちっちゃい男の子。
ちっちゃい男の子。
何のバンド？浅草の。
浅草の。
あのドラムシって言ったの、小牧楽器。
はい、小牧楽器。
名前を
知ってる。いるんですか？
そう、いました。
大ちゃんとバンドやってたの？
僕バンドこれが初めてなんです。
え、だからもっと昔なんじゃない？昔、大学時代。
スカのバンドかも。
知らない。もう全然。
情報少ないです。
俺も情報少ないから。
どうしよう、嘘ついてた。ちっちゃいけど話しちゃう。
ありがとうございます。
ちっちゃいけど情報しかない。
調べてみます。
調べて。
最近そういうの多いんですよね。あのバンドのギター、お前の後輩らしいぞとか言われて。
狭い世の中
です。狭いですね。
そうだったんだ。
そう、
昔繋がって、
実は一番古くから繋がってんじゃん。
相当前だよね。
言ってくださいよ、それも。
あれ結構前ですもんね。
超相当前です
よ。5、6年前です
ね。そうだったんだ。
それはまた感慨深い。
みっちゃんは個人的にあれですよね、カホンを教
わってた。そう、カホンを教えていただいて、本当にありがとうございます。
教えるって言ったって別にそんなに生き方があるわけじゃない
です。でもいい感じになりましたよ。
本当
習ってからやっぱ戻って
よかった。よかったですね、メンバーにそうやって言っていただけ
るとね。でも机叩いてる。
なんであんなもん最初に叩こうと思ったんですかね。
ねえ、あれはね、でもあれは本当はそのこう革物とかを買うお金がない、キューバとかがこう荷箱を叩いてたりとか。あ、カホンって言ったって別にカホンって箱って意味だから別に楽器名じゃないですよね。本当
そのよりそれを楽器っぽくしたものが現
在のカホン。そうそう、今の楽器みたいな。
まあそれはそうですよ、楽器のルーツは何でもそうです。打楽器とかをどこに
全部そう
そう、そうかそうか、その辺にあるものを叩いていい音がするやつを。
そうね、
そういう発想がまた朝倉さんは何でも楽器にしちゃうんで、素敵なんですよ。その自由さを、自由な発想ですが大事ですよねって言って。
そうそうそう、でもなんか何かの何の音か分かんない方が面白い。出る楽器とか
レコーディングとかでもどんどん使っちゃう。
そうですね、割とね。そういう方が面白い。
表記とかはどうするんですか、そういうクレジットの
表記。表記はね、そのまま書く。
押さえ
ドラムのケースとか立てた、ドラムのケースと
か。
床だったら床
とか。床とか。
そういうの書きたい年頃の頃は全部書いて。
今はもう違うんですか。
今は分かんない。いやでも書かせてくれるんだったら書きたい。書きたくないですか、だってこう。
楽器の名前とかね、
書きたいですね。本当だったら使った楽器全部書きたいよね。
現象ね。
何年のドラム。
いや書きたいです、書きたいです。色まで書きたいです。
今まで使った、そのレコーディングで使った中で一番変わったものって何かあります
か。何ですかね。この間ね、水。こう水を張って、そう水を
叩
くでレコーディングします。
水を叩いたの。レコーディングしたんですか。あれですか、あのパーカッションユニットじゃなくて。
じゃなくて、あれでも使うんだけど、
ね。あ、そうですね。
あのそうライブでも割とこうウォータードラムってこう氷炭をこう半分に切って、はい、もうちょっとちっちゃい半分浮かべて、これを叩くとボン。でこう浮かしたりするとトントントントントンとかいう音が、それとこうチャプチャプするのを混ぜたりする。この間は割とこうジャボンとかいうのとザーっていうのでこうリズムを組んだりとか。
すごい、
やっぱ情報量が多いですよね、水はね。そうすごいなんかこう雰囲気が。
その時は水って書いて
ある
んですか。
いや、わかんない、どうして書いてくれるんだ、知らない。パーカッションって書かれるんじゃない。
すごいですね。昔そのラジオの、僕ラジオを作る大学みたいなところに行ってたんで、ラジオドラマとかって昔全部足音とか そのドアが開く音とか全部その辺にあるものでやってたらしいんですよ。
そう
ギーってなんか弾く音でドアが開くのと表現したり、うん、
素晴らしい。
だからみんな昔の人はそうやって工夫して、ね、いかにその音っぽく聞こえるかっていうのをやってたみたいな。
そういう方が楽しい。だってハルコさんとかライブ見てたんですよ、うんうんうん、ああループ組むのにこうマイクにこう、はい、スリッパでファッてやるとブッてこうかかるじゃないですか。それがベイドラにして、スロテープビっていうのをフネアにしてたり、そういうのでステージ上に組んでライブ
スローな
の
を流して、
そうそうそう
リズム組んでそれでループさせて、
すっげーいいループなんですね。やっぱそういうことした方が面白い。
その時しかできないですもん
ね。ね、そうそうそう、ね、
アイデア勝負みたいなのがありますね。
あの朝倉さんは今まで他に楽器ってやったことあるんですか？
僕は最初はあ吹奏楽部みたいなのずっとやってたんで、はいはい、なんとなく打楽器をずっとやったんですけど、はい、好きで始めた楽器はギター。
あ、そうなんですか。
フォーク少年だったんです。でも大学あの高校とかであのバンド組もうと思うと、まあ、最初ギターやってるけど誰かがギターやりたいとか言うからベースをやってて、でベース誰かやりたいとかドラムになって、ドラム
は押し出され
て、ドラムは誰もやりたがらない。
そうなんだ。
だから結局ドラムをやってたこと
も、うん、あそうなんだよ、ね、じゃあ全部できるんですね、
ちょっとね。うん、そうだからライブとかでもパーカッションとあんまやることなかったりとかする時とかはギターを弾けとか、
ああなるほど、いましたね、そう
そうそう、ジャカジャカ弾いたりとかする、それがすごい嬉しいんですよね。
違うものができる。
そう、だもうその時だけこう高校生みたいな。
フォーク少年に戻
れるわけですね。嬉
しいわ。そうですね。
それはすごいんですよ。
すごい。
やっぱ人口少ないですもんね、ドラム。
そう、なんかね、やっぱりね、どうしても。
ね、なんなんでしょうね。ドラムめんどくさがる人多いですよね。
そう簡単に練習できないじゃない。
まあ、そう。そう。うん、
僕でも一番最初に買ってもらった楽器ドラムだったんですよ。
マジで？
それはめっちゃ珍しい。
デジタルドラム。僕一番最初ドラムがやりたくて、その音楽の授業で8ビートを音楽室で叩いた時に本当に楽しくて、あ俺これ家でもやりたいなと思ってデジタルドラム買ったんですよ。あの丸いのが8個ぐらいついてるやつ。あれもう満を持して誕生日に超頼み込んで親父に買ってもらって、でも友達ん家でそれで遊んでた帰り道にママチャリのカゴにそれ刺して帰ってたら坂道でこけて壊れちゃったんですよ。それで終わりました、僕のドラムへの道は。
あそこでだから運命だったんだね。
こけてなかったら
ドラムやって
ドラムでそのままやってました。
あそう、
なるほど。
なんか質問ありますか皆さん？
じゃあもうさっきもしましたけど、はい、もう一個じゃあ、
はい、
パーカッションだとパーカッションってすごいいっぱい使ったりするじゃないですか、うん、家に何個ぐらいあるんですか？家じゃなくて倉庫とかもしれないです。全部いくつぐらい持ってるんですか？全部でその
いくつあるんですかね。
数えきれないじゃないですかね。
私パーカッションだけのライブを見に行った時にそのステージ上に置いてあるだけでも、うん、もうあれな50個ぐらいね
持っちゃったけど、
そ3人で遊び
場
って
遊び場です。
3人でパーカッションでやってるグループが、はいはい、即興でやってるグループが、
ね、あ3人ともパーカッション。
そう3人ともパーカッション
全部合わせた
ら、ただデタラメやってるだけなんだけど、それはこう鍋とかさ、こう自転車のこうスポークとか、そういうものとかも置いてて、ギーギーギーとかやったりとかこうするんだけど、そういうものとかを合わせるともうわけのわからない、うん、方が。そうだね、どうなんだろう、だからもう本当にわからない、ねね、
しかもなんかライブとかでこうパーカッションの人って周りにすっごいいっぱい並べてるじゃないですか。でも、ね、もうライブでほんの1回しか鳴らさないとかもあるわけですよ ね、
ね、う
ん、
そうそう
確かにそうだよね、うん、
無駄が多い、ね、あんまりこう潔くない。だから俺もだからなるべくこう花本だけなら花本だけで、うん、やりたくて花本、うん、カホンだけでやってやると思って行くんだけど、やっぱりなんかもうちょっと他の楽器ありませんかとか言われて泣く泣く他の楽器潔くないなみたい
な。
ドラムだったらドラムだけでやるし、みんなもそう、うん、そうじゃね
え。でも、まあ、似てるとすればギターだったら例えばもう一回のライブで一瞬しか出てこないけどそのエフェクターを置いておくみたいな、
う
ん、
これ
あ
そか、ね、
でもあった方がいいししょうがないから持ってくかみたいな、
そ、
それにまあ似てる
か
な
っていう感
じがあります ね。荷物が大きい、
荷物多い、
めんどくさいなってい
う。でもそういうところにこだわる部分もありますよね。
そうですね、そういう飛び道具みたいなものがあった方がいいかもしれないですね。
女 性はないですか。
俺もう一個質問。あのドラムよりもパーカッションって本当に直接的にリズム取るじゃないですか、うん、っていう気がするんですよ、なんとなく見てると、うん、ドラムだとこうねなんかこうずっと叩くって、もう体でリズム取る感じ
じゃないです
か。そういう普通の生活に影響とかしてないですか。
どうだろう、
なんか気づいたら全部リズミカルに動いて
る。そんなことはないんじゃないですか。
包丁で例えば切るとき、野菜を切るときとか。
いやそれも ないと思う。どうなんだろう、うん、でもどうだろうな。でもね踊ってるみたい。ドラムがいてパーカッションやってるときは本当にもうなんかキャーとか言ってると終わるみたいな。
終わる。
そんなにあんま何も考えてなくて、そうそう、歌う人がいてドラムの人がいて、知ってるこの曲とか言ってると終わる。
そう、超楽しそうにやりますよね、朝倉さん。
踊ってるみたいなもんです
よ。時々音が出てるっていう。
そうですね。そう、別にだってやんだってそんな曲も進んでる
し。そうですね。
そうそう、そういい意味でそんなにこう何も考えてない、
何もやらなくても進んでいくっていう。そうか、そう
か。すごいリスナー体質だと思うんですよ、自分で。そう、だからそういうのがうまくこう、そういう楽器のところに収まった。
あ、でも確かにパーカッションの方がつまんなそうにしてたらちょっと嫌ですもん、
ね、嫌でしょ。
なんかだいたいこの端っこの後ろの方とかで真面目な顔でこう、ね、
そうそうそう、
淡々とタンバリン振られてもなんか楽しんでるイメージある。
みんなこう、ね、みんな音程変わってっからみんな譜面見てるから、はい、私だけずっとこう
結構ステージで見ちゃう
ポジション、ムードメーカーみたいな、
ね、なんか煽ったりとかさ、お客さんをこうやったり
とか、ね、大道芸
者が強い、うん、確かに。
じゃあパフォーマーなんです
か。パフォーマーっぽいよね。
女性なんかないですか、質問。そこもう一個ないんかい。
あのでドラムとパーカッションをやってる時のこう心境の違い、なんていうんですかね。
そうで、心境の違いはねすごいあると思うんだけど、全く別と言っても、うんうん、と言ってもいいぐらい全然違うんだけど、でもね、なんつうんだろうな、こうエネルギーのあるところに入って担うような役割は、ね、あんま変わらないような気がしてて、だからさっきも言ったドラムも割と私ドラム叩いても何も考えてない。で歌って人がこうやりやすいようにしようと思うと終わる。
終わる
みたいな感じで、うまくそうで自分がやって何ももう楽しかったな、歌の人良かったなとか思ってると割と褒められたりとか。でこういうことやろうとか思ってやってるとなんか間違えたりとかして、なんか硬くなって速くなったりとかしたりで、だからドラムの時は私はだからすごい古臭いことを多分やろうとしてる、何にもしないシンプルな感じにしようとしてる。パーカッションの時はもうもっとなんかこう、なんていうんだ、キラキラとか、そうなんかもうちょっとこうオルタネイティブなことを、こうみんながわーってなるようなことをしようと思ってると思うんですけど、そういう意味ではあんまり変わらないっていう感じですかね。
なるほど、広い。それはちょっと初めて聞きました。そ
のあなたはドラマなんだと思って聞きな
さい。私、ね、朝倉さんとなんかいっぱい喋りすぎてて、ね、何を聞こうかなって今すごい、ね、考えながら、なんか
普段から聞いちゃってるから
いっぱい、でもすごいいいお話をたくさん聞いてるんですけど、うん、朝倉さんってスポーツは全くやってなかったですか。
もうスポーツが大嫌い。
意外で
体も硬いし、スポーツ、まず球技が嫌で、球が飛んでくるのがもう大嫌い。
危ないから。
危ないでしょ。
危ないですね。
そのでもスポーツマン系のドラマーと文化系のドラマーってやっぱちょっと違う気がするんですよね。
なんか私は文化系な
文化系ですもちろん。あ、でその朝倉さんが言う言葉で私すごい好きな言葉があって、そのドラマーに対してあの人は文化があるっていう言い方をするじゃないですか。それを
でもバンドとかも文化がありますからね、うんうん、文化がないとダメですよね。そういうのありますよね。だってバンドとかでも見てて、ね、うんうん、あ、こう人もこうして人もさ、だって上手い人とかいくらでもいるけど、うん、あ、この人いいな、この人何普段考えてるのかなとかってインタビュー読みたくなるような、
うん、そういう
なんかブラックボックスみたいな、うんうん、バンドもブラックボックスみたいなものにならないと、うん、もうちょっと未来がないっていうか、この人たちに興味がならない、
うん、はい、いいねで終わっちゃう。
そうそうそうそう、なんかだから、ニコルとかも文化の、
ありがとうございます、
ね、なんか 綺麗だったりただうまいだけじゃなくて、なんかこう根に、ね、根っこにあるものが、その人にしかない根っこにあるものがやっぱないと、やっぱミュージシャンやっててもつまんないですね。
そうだよね、そうそうそう、そうよくて 文化っていうと楽で、
それ言わないでよかったな
あ、ちょっと 楽でもさ、なんかなんていうの、自分的にも楽、
あ、自分的にも
楽なんか、そうそう、楽器も古い楽器、古い楽器はその昔聴いてたレコードの音だから、はい、その力を借りれるじゃないですか。じゃらーんとやったらもうそれで埋まるでしょ、
はいはい、ね、
それで
文化があるから、
そう、それでもう音楽になる。ポップスとかやっぱりそういう、ね、なんか文化の力を借りて頑張ってリボンをかけて、ね、聴いてもらうみたいなところがあるから、そう、難しいですよね。でもそういう楽器やってたりとかしてると分かんなくなっちゃう、は
い、でもそういう、そういうことをこうちゃんと言葉に出して言えるところが本当に素晴らしい。
いや、何を言って
たの、ちょうどなんかすごいしっくりきて、その文化があるっていう言い方が、うん、なんかこうね、もうちょっと分かりやすい言葉で言っちゃうと、なんかそれも、うん、こうなんとなく雰囲気込みの、その文化っていうのがすごいいい言葉だな
と思って
、はい、いいね、
より文化のあるバンドを目指し
ましょう、はい、ですね、目指しましょう、
文化、ね、うん、結構お話たくさんいただきましたかね。
そう、 そうですね、はい、じゃあそろそろその、はい、素敵な朝倉さんのですね、近々あるライブの予定を私、は
い、
入手いたしましたので、
割れてますけど、
ちょっと iPhone 割れちゃったんですよね。前のも割れてたんですよね。
膝の皿も割れてます。
割れてるんです。
両方バッキリ。
割れてないでしょ。
ハートも割れてますから。
ねえ、いや
ー、マジ。ハートは僕が直しました。
おお、ありがとうございます。
はい、どうぞ。どういうことだ。文化です。
そういうこと。全部それで。
使わない。
あ、すみません。
そんな便利に使わない。
安く使っちゃいました。あ、すみません、
はい、これいいライブいきなり来るんですよ。2月、はい、2月14日
バレンタインじゃないですか。
バレンタイン新宿ロフト、
あー、スラジークエット
、初恋の嵐で、
そうだよ、そうだよ、
はい、これ朝倉さん何や、あれですか、
パーカッションですね。
そうそう、パーカッション、そうですよね、やる、
これ見に、千葉からのチョコレートがもらえるそうなん
で、はい、持ってきますね、楽しみだな。ちょっとバレンタインなんですよね。
そう
ですね。
保証できます。
これね、本当に豪華ゲストミュージシャンがたくさん出る。
お知り合いとかも歌うんじゃない？
知り合い歌います。
世界
と
か。知り合い。
世界の知り合い。メレンゲの久保さんとね、まあ堂島さんも歌いますね。岡部さんとか
ね。岡部さん出ないか。出ないね。
はい。あと、2月15日次の日ですね。渋谷ギーグ。で合ってますこれ。
ジージ。
てっちゃんがいる。
そう、てっちゃんがいるとか。
ああ、吉澤佳代子さんのサポートで。
シンガーの方。
ギターもピアノもパーカッションも。
マルチ。それはあれですよ。それはギターとピアノとパーカッションでやる。
あ、びっくりした。
そういうこと。
私は全部やるわけじゃない。ピー
とか弾けないやん。私ピアノ弾けるんだと思って
たから。
すごいじゃん。
これはイベントなんじゃない
。なんだろう。
リサイタルじゃないですか。
びっくりした
。パーカッションでじゃ出らっしゃ
る。パーカッションで出ます。
なるほど。
はい。はい、という2月はとりあえずこの2本
っていうね。
これミュージックフェアの2400回記念コンサートって何ですか？
それはなんかあれです
よ。何で出るんですか？
それパーカッション。
この間観覧の募集して
るんです
よ。
それ。
読み出し。
そういうやつですよ。
生き物会が出るんだっけ？あれ？何で出るんですか？
それはね、出る人全部。
あ、そっか。大
体まあホストバンド的な。
そうか、ミ
ュージックフェア。たくさん覚えなきゃですね。
そうですね。
でもわーって言ったら
終わる。そう
なんです。キャーって言ったら終わる。
私は割とがみ、すごいとか言ってると終わる。そう思って見てると本当にそうです。
なんかちょっと僕もできそうな気がしてき
ちゃう。そうそうそう。本当に
わーってやってみたいですね。
は
い、そんな感じで、じゃあ気になった方はですね、ぜひチェックして
ください。
今日たくさんお話し聞かせていただきました。今後ともりっちゃんだけじゃなくて、
いやいや、もう
またライブ見に行かせてください
。今日はわざわざありがとうございました。
ありがとうございました 。すいません、タモリさんから
締めてください。
はい、いやいや、
じゃあ次回、次のゲストは改めてという、
次のゲストは改めてお楽しみにお待ちください。
はい、
お願いします。はい、では桜真嗣さんをお迎えしました。
ありがとうございました。
文化ね。
ストのコーナーです。
ウェイトゥーゴーポスト
って言うんだっけ、
言って
せーの、ウェイトゥーゴーポスト
ポスト、ダッチューのポス
ト。いいです、はい、どうぞ、もうこのグタグタのまま言ってください。
いやいやいや、行っちゃおう。
あの新年からですね、
はい、
結構みんな忘れずにウェイトゥーゴーポストのことを覚えててくれて、
あら、
いただいてますよ、ありがとうございま す、では早速、はじめまして、
はじめまして、
チューダさん、
チューダ
さん、はい、初めての投稿になります、
はい
はい、僕は DW ニコルズさんのことをニューレコードの頃サクサクで知って好きになったのですが、
はいはいはいはい、
驚いたことに渡辺大輔さんと中学校同じでした。
そんなはずはないです僕は中学は行ってない
行ってるって
生徒会長でしたけどね。
そうだよね、そうなんだよ、あんな小さな学校からこんな素晴らしいバンドの方が生まれるとはと感動しました、
うん、
今は大学院の受験勉強、高校3年生なんですね、うん、があるので行けないのですが、終わったら CD 集めてぜひライブに行ってみたいと思います。さて質問というかお願いなのですが、
はい、
全国のウェイトゥーゴレディを聴いている受験生にエールをいただけませんでしょうか。よろしくお願いします。
フレーフレー受験生、はい、フレーフレー受験生、フレーフレー受験生、
わー
だっちゅーの、はい、まあ真面目に言うとまあみんな受験してるして、まあ、何がしてますよね
私だってしたよ高校受験は。
あ、そうなんです
か。したしたした高校受験は、ね、
じゃあマナ
ー形だけ
形だけ
形だけの高校受験した、
うん、まあまあ、でも私はあんまりちょっとあんまり
苦い思い
だな。大学受験の時ドンピシャで、うん、金八やってて、うん、テレビで、う
ん、あ
スタートラインっていう曲がね、主題歌なんで、
ペダルをこいでないでしょ、
一人ぼっちになるためのスタートラインが今必要なんだっていうのが、うん、あれいい歌なんでよかったら聴いてみてください。
そっか、
はい、
いや大丈夫だよ、
大学の受験だもんね、
大学受験、
そっかそっか、
ぜひね頑張って
ください。もう集中できれば大丈夫って、だからたくさん寝てたくさん食べて、
その時ね金八が言ってたのは、うん、彼は人なり我も人なりですねって言ってました。
彼は人なり、
彼は人なり、我も人なり、
だから大丈夫ってこと、
うん、そう、他の人がね、うん、あの人のが勉強してんじゃないかなとか思った時に、うん、そんなことはないと、彼は人だし自分、
そうね、君と同じ、
みんな一緒だよと、
だよってことも平常心でね、鼻から吸って口から吐いてやればね、
はい、
落ち着くんで頑張ってください、
はい、頑張ってください。
風邪ひかないようにね、
まず、そうそうそう、
風邪たらもう元も
体が大事だから、うん、はい、
はい、ではお次の方、Dスケさん、
はい、ありがとうございます、はい、
こんにちは、いきなりですが、
はい、
僕は今年転職します。
転職、
うん、転職ね、うん、DW ニコルズに出会って2年、ラジオから聞こえた春風は懐かしくも感じるし、未だに新鮮な気もします。うん、この2年で DW ニコルズからもらい蓄えた元気を使って今頑張ってます、うん、
はい、
はい、さて質問です。古今東西うまいものうまいものといえば、
椅子が壊れました、
何だしたい、うまいものといえば、うん、おうちカレーですよね。皆さんのうちではカレーに入れる隠し味は何ですか。はい、どうぞ。
この人上手ですね、あの質問への。
確かに、
なん
か
いつもね、
名前を変えてたくさんやってた。何ですか、
おうちカレーの隠し味。
これはもう鈴木先生に聞きましょう、
いいね、
うん、何とっておきの出てくるよ。
料理味、もう俺結構ね、ナツメグとか入れちゃいますね。
ナツメグいいですね、
うん、肉も使うし、うん、持ってないの、ナツメグ
持ってない。
え、ハンバーグとか作んないわけ。
あの私、うん、ギャバンだっけ、ギャバン、あれギャバン、うん、ギャバンのなんかハンバーグミックスみたいなの使っちゃうんだよね。 あれ美味しいんだよね。
それの方がうまそう。あとあれなんですか、やっぱあの月桂樹の葉っぱ、ローリエ、
うん、あーローリエは入れた、
うん、あれ入れるよ、ね、あれね2時間ぐらいで取り出してくださいね。
お、
あれね、あれ煮すぎるとあのえぐみとか出てくる。
ケンちゃんの得意のえぐみ、
えぐみ、そうだ。
そんなますか。あとは隠し味何入れんだろうね。あの牛乳入れたりヨーグルト入れたり
とか。あ、そうね、牛乳入れたことないんだよ。
あれ入れるとやっぱり足早くなるから。
そうだね。
ああ、そうかそうか。
入れるとね、悪くなる。
なるほどね。
これはね、うん、カフェで働いてた時は黒いカレーにするためにクッキングカラメルを入れてた。クッキングカラメルっていうのは色をつけるカラメル、それを入れるとめっちゃ煮込んだみたいな黒いカレーになって、見た目がおいしそう、ツヤが、
だから黒いんだ、黒
かったんですよ。
裏技
ですね。
なるほどね。
音もありますけどね、
普通にでもソースとか醤油とか
ケチャップとかね、
ケチャップとかね、
と昼の
それぐらいだ
ね。なんか別に入れて変わったのかどうかわかんないけど、う
ん、とりあえず入れとけ、気持ちだよ、気持ちいい、なんかちょっと入れるっていうちょい足し的なね、う
ん、みんな知ってるかわかんないけど、俺はあのカレーの上にチーズとか乗せるね。
とろけるチーズ、
いや私しょっちゅうやってる。
チーズ、チーズオーブンはもうまだの定番だよね。
甘くでしょ、
甘くしたいから
でしょ、中辛でチーズ、
ココイチのさカレーの普通のご飯の量ってちょっと多くない？
多い、
ね、あれ 300g だか 200g だか、うんうんうん、ちょっと少なめできる
んだ、うんうん、できるできる、それにする
この間知ったんだよね。今度そうしようと思う、
大体できるよね少なめってね、まあ、ね、カレー浅いからね。
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございますということでした。はい、はい、ではお次、北海道みっちゃんからいただきました、ありがとうございます。はい、覚えてるかな、先月遠距離恋愛中で質問したものです。
ありがとう、
は
い、その後のあれか、
そうなの、その後のね、遠距離は3月に私が進学で彼の住んでる近くに引っ越すので期限付きなんです。
おお、あ、いや、
そもそも彼女は
次の3月ね、行くんだ、
うん、
へえ。
先月皆さんからいただいたお言葉のおかげでこの距離すら愛してやるぜくらいの余裕ができました。
おー、すごい、ね、
やった
ー、みっちゃんすげー、
3月までな。
でまたまた相談なんですが、はい、ちょっと気が早いですが、バレンタインについて、 お菓子を作るだけでもいいんですが、いつもお世話になっている彼のためにもっと特別な思い出にしたいと思ってます、うんうん、なのでよければ皆さんのバレンタインデーの思い出を聞かせてください、参考にしたい。
なんかもらってもらって嬉しかったことの
方がいいと思うよ、ね、きっと。
してあげて喜んでもらったこととかないですか？まあ、それ考えて、まあ、俺なあるか
も。でもそのただお菓子あげるんじゃなくて、やっぱこう料理をフルコース作ってあげるとか、そういうだからやっぱ物もあげるけど、物もあげたりするけど、なんかお料理作ってあげたり。
デートできるんですかね、
そのね、ぽくない、だってその会えるっていう前提なのかな、
しかもまあもうバレンタイン、その翌月になったらもうすぐね、
そうだよね、
なんだかちょっとあれですよ。
でもちょっとだってその数ヶ月が長いわけでしょ、
うん、そうだな、若い、うん、
だからやっぱりそのバレンタインの日じゃなくてもいいからさ、その前後のさ、うんうん、休日とか頑張って会いに行ってあげたりしたら、うんうんうん、やっぱすごいプレゼントがあるんじゃないですかね、
う
ん
う
ん、
そうだよね、
本当はまあ男がやんなきゃダメですけどね、
そ
の
ね、
でもまあ彼女がしたいんだから
まあそうだよね、
それはもともとそうする予定だったのかな、
うん、
行って渡す予定だったのかな、
まあ、
か
ちゃんとまあバレンタインはしようっていう、ね、いう前提だもんね。
バレンタインじゃないけど、俺昔よくこの間話してたんだけど、なんかミックステープとかしてたじゃない、カセットテープに好きな曲を順番でさ、
それいいじゃん、
今もう簡単に CD で作り焼けるんだからさ、例えばさ、そしたら彼はさその CD を離れて生活してる間聞けばさ、
あ、それいいアイデアだね、
全部 DW ニコルで縛る、ね、ただの DW ニコルのベスト版
彼女が好きな
ミッチャンベストは、でこう何の曲かみたいなの書いて勝手紙に、
いいね、
なるほど、あ、そうのいいかもね、
私の思い入れみたいなのも書いたりして、
そうそうそうそう、う
ん、いいじゃん、
確かに
それ
いいじゃん、うん、じゃあいいの出ました、
絶対やってくださいそれ、
はい、それいいね、頑張ってね、
はい、頑張ってね、ありがとうございます。はい、どんちゃん、はい、ありがとうございます。
はい、
はい、今回はマナンちゃんへということで、はい、
なんだよどんちゃん、俺にも質問してくれよ、
マナちゃん豚さん可愛いですよねということで、はい、マナンちゃんはいつ頃から豚さんが好きになったのですか、何かきっかけはありましたか、
いつだろう、そういえばそうだね、
家に豚を飼っているなどエピソードがあって
、でももう結構 4,5 年ぐらい経つんじゃないのかな、集め出して、でもきっかけなんだったんだろう、
でもいつの間にか
助けてもらった、豚に助けてもらった、
いやそんな感動的エピソードはないんだけど、
川で溺れてる時に豚が泳いできて助けてくれたみたいな、
そっか、そういう
すごく美味しい豚肉を食べたとかね、
いやそっちじゃないんだよね、食よりじゃ、
それで豚グッズ集めないでしょ
美味しそう、
食ではないんだよな、なんでだろう、全然その最初のきっかけは確かに思い出せないな、気づいたら増えてたんだよな、
そうだね、
でもなんかその豚は幸運を運ぶみたいな、そういうのがあるじゃん、すんごい幸せになりたかったなと思うんだよ多分その時、なんかだからもうなんかもう豚グッズいっぱいみたいねしてれば幸せになれるんじゃないかみたいな、多分
な
れたんじゃないですかね、
は
い、後そう、うん、多分そう、
よかったじゃん、
じゃあ幸せになりたいって気持ちから
って、うん、多分そうだと思う、豚ってそうだなと思って、
うん、プラス可愛い、
可愛いし、しかもいっぱいあるんだよね、やっぱ世の中
あるよね、意外にあるよ
ね、なんか誕生日とかにもね豚グッズもらうけど、うん、一切被らないっていうのがすごいな、う
ん、すごいね、
すごいいっぱいあるんだけど、
どうちゃん最後にちゃんとボケて そして今年も新潟のライブハウスゴールデンピックスにも絶対来てくださいねってちゃんとオチをつけて、
可愛い可愛い舞台いるからね、そこなんか映画、はい、
はい、
ありがとうございます、は
い、ということでありがとうございます、
はい、
はい、次で最後です、
はい、
はい、ヤオップさん、東北の方です、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ニコルズの皆さんこんにちは、
こんにちは、は
い、早速ですが悩みを聞いてください、
どうぞ、
僕には付き合って1ヶ月になる恋人がいます、離れた場所かっこ車で1時間半程度の距離に住んでるためなかなか気軽には会えませんが、はい、年末年始は
ちょうどいい
年末年始お互い都合があったため結構一緒に過ごすことができました、しかしここ最近しかしここ最近恋人の仕事が忙しくなり、朝早くに出勤、うん、夜は遅くに帰宅、うん、休みもほとんどなしという状況になってしまい、会うことはおろか電話やメールもほとんどできない状態になってしまいました、
あららら、
1ヶ月なのにね、まだ ね、 ね、僕は少しでも時間があれば電話したり会ったりしたいと思うのですが、疲れている相手の負担になってしまうのが怖いです、うん、かといって連絡しないのもそっけなさすぎるような気がします、うんうんうん、今後もずっと忙しい状態が続くようなので正直どのように接していくのが相手のためになるのか分からず悩んでいます、皆さんだったらどうしますか、また相手の立場だったらどうしてほしいですか、
なるほど、ね、これ悩むね、でも私だったらもうその気持ちを率直に言うべきだと思うけどね、うん、その
どうしたらいいか分かんないんだけど、うん、
そ
う、
なんかその目、やっぱメールとかはさ、うん、電話とかはやっぱちょっとさタイミングとかもあるかもしれないけどさ、せめてメールはね、うん、必ず1日、うん、どんなに忙しくてもさ、うん、1回はするとかさ、
うん、みたいな
決まり事っていうかしてもいいかなっていう、なんか確認するのって変なのかな、どうなんだろう、でもなんか
できれば一番楽なんじゃない、ね、
でもまあ
どうしていいか分かんないから、
彼女がどうしてほしいか、
そうそうそうそう、
彼女が忙しくて今手一杯で彼に構ってられないでちょっとほっとしといてほしいね、
そっとしといてほしいね、
ならしとけばいいじゃん、
そうだね、そうそう、
だからそっとしとけないんだったらもう別れればいいじゃん、
でそれを聞かなきゃダメな気がするっていうか、
どうしてほしいって、俺はお前に何かしたいんだけどどうしたらいい
と、うん、私それでいいと思うんだよな、なんか言わないと分かんないと思うんだよな、
言わないと分かんないし、ね、まあ、彼女は多分忙しくていっぱいいっぱいだから、でもね多分返事ができないこととかも申し訳ないなって彼女が思っちゃったりしたらどうしようとか、まあまあね、やっぱ彼は考えると思う、
年上かな彼女も、
そうかな、
ちょっと気遣っているのかな、うん、やっぱり ね、
でもだってまだ1ヶ月だし ね、まあ、ね、気遣うよね、それ、
うん、ね、うん、きつく抱きしめてキスでもしてればいいんですよ、そ
してるでしょ、
あ、そうですか
もうしてるでしょ、
そうですか、
そうか、
でもまあ正直に言ってみたらいいと思います、
気持ちをまず伝えてみるのが大事な気がするけどね、うんうん、言わなきゃ分かんないもんね、きっとね、
まあ、そう思ってるよっていうのはまず
言ったらいいん
じゃないですかね、僕最近こう思ってるよって、
うん、そうそうそう、だって一緒にね長くいたいからそう思ってるわけだ、うん、どうにかしたいって思ってるわけだもんね、うん、
それかまあ忙しいとさ、こう体調崩したりさ、悩んだりするじゃん、うん、女の人とか、うん、その大丈夫かみたいなことを常に気遣ってあげてればいいんですけ
ど、優しさがあればね、
鈴木さんどう
ですか、どうしたらいいか分かんない
一緒にどうしたらいいか分かんない気持ちになってる、
そうだよね、
俺がそうやって忙しい方だったらどうだろう、
まあ長く付き合ってたらそういうこともあるかもしれない、
でまだ1ヶ月だからね、まだこうちょっと
まあ嬉しいと思うんだ
けど、
そうなんだ、やっぱ話した方がいいね、今後のためにもやっぱ話すときな気がする、
でもまあ自分の気持ちはもう別にメールしてもいいと思うけど
ね、
来たら嬉しいと思いますよ、いくら忙しくて、
ね、1時間半ぐらいのもう車で行っちゃうとかね、うん、来ちゃったぜ、
うん、来ちゃったぜ、
スタッフでキスでもすればいい
そこ、ね、やっぱりそこにね、
はい、
はい、
いいですかね、まあでもそんな感じじゃないですかね、
そうだね、うん、頑張ってください、
ね、まあ、またこれも経過を、
はい、そうだね、
はい、
ぜひよろしくお願いします、
はい、ありがとうございます、
車の運転気をつけてね、
はい、ということで、
はい、
今年もウェイトゥーゴポストでは皆さんのご質問どしどしお待ちしてますんで、は
い、お待ちしてますよ、
はい、よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、
い、エイトゴールレディオのコーナーでした。
グッズだ
エイトゴールレディオ、
まあエンディングですね。
はい。
エイトゴールポストもたくさんいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
朝倉さんにも来
ていただいて。そうだ、ロードトゥーティーもね、
うん、嬉しかったです。
はい、まあ、あのロードトゥーティーのね、次回のゲストは、うん、あのまた後で発表します。
はい、はい、お楽しみに。
してまあ、あのニコルズ今ライブはしてませんが、
はい、
春先のイベントとかも
うん、ぼしぼし決まってきて、
そうそう、もうアップしてます。
ミーティングなどで、そ
う
そう、先の話とかもしてますんで、ね、はい、ぜひ楽しみにしてもらえればと思います。
はい、
まあ、月に1回はこのね V25 レディオで何かしら僕らが元気にやってるっていう経過を報告できると思います。
そう
です
ね、
まあ、皆さんも1ヶ月元気に過ごしていただければいいんじゃないかと思いますね。
は
い、
まったくだ、素晴らしい。
はい。
急に今持ち上げたなんか。
膝の皿割れてます。
割れてないっす。
直してあげて大ちゃん、膝の皿も。
膝は無理です。
無理なんだ。
椅子は直せますけど。膝は直せませんけど。じゃあ、まあ、今年最初ということで、じゃあ一人一言ずつね。
はい。
そのなんか抱負みたいなのを短めにシュシュって言ってもらって、終わりましょうかね。はい。
いや、今年も充実した1年にしましょう。
はい。どうぞ、じゃあ。
しましょう。
はい。今年は頑張って免許を。なんとか取りたいと思うんですよ、ね、頑張ります。
決めよう、いつ取るか、今のうちに。
いつ取るか、
そうしないと結局決まんないよ、うん、
じゃあちょっと来月まで考える。
考える、
はい、
来月までに決める、
はい、
まあ、
それが目標な
んです、
ね、あの新年はそうやってね、りっちゃんみたいに新しいこととかなんかこうやるぞっていう風な気持ちになると思うんですけど、うん、なかなかすぐね、うん、1月もかケツぐらいになるとシュシュシュッと落ち着いちゃうだろうけど、うん、なんか新年、別に1月だからってね、
そうそうそう、特別なねわけじゃないんだけどね、
肩に力入れずに、
そうなの、
は
い、
そうだね、うん、まあ多分今年も多分早いと思うので、過ぎていくスピードが、
終わったも同然だ、
うん、なのでまあ一日一日大事にしていただいてね、皆さん、まあ、僕らもそういう風にやっていきますので、
はい、
今年もよろしくお願いします。
はい、
はい、
鈴木先生
言うんだやっぱり、
今でしまったところでちょっとホッとしたでしょ、
おかしいだろ、
言うでしょ、
言うのか、はい、ギターでも上手くなろうかなと思って。
いいです、
技術面も磨こうかなと思ってる、頑張りたいと思います、
はい
はい、じゃあお楽しみにしてい
ただ き、はい、そうですね、
まあね、今年もリリースもしたいしツアーも行きたいなと思ってるので、うん、ぜひ、ね、楽しみにして待ってもらえればと思います、
はい、今日も楽しみにしていただければと思います、
は
い、
そうですね、はい、まあ、8GO RADIO 今年もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
バイバイのバイ
バイバイ。